市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
あかりさん、
はい、
今日は6月22日ですね。
はい、
何の日か知っていますか？
6月22日ですよね。
はい、
語呂合わせでいくとムフフだから笑いの日とかですかね。
面白いですね。でも違うんですよ。
何ですか？
正解はカニの日なんですよ。
おー、カニの日。カニ市のカニ？
あ、違います。食べると美味しいカニの方です。
あー、そっちなんですね。
はい。
どうして6月22日がカニの日なんですか？
はい、実は大阪のカニ料理店のカニ道楽が1999年に制定した日なんですよ。へー。星占いのカニ座の初日であることや、五十音表で火が6番目2が22番目であることが由来となっているそうですよ。
そうなんですね。そこまで深く考えてませんでした。
やっぱそうですよね。
はい。最初聞いた時は何の日かわからなかったんですけど、由来を聞いて納得です。
そうですね。そういえばカニといえば、私の大学生の頃の話なんですけど、
はい、
初めて会った人に出身地を聞かれて、岐阜のカニ市って答えると、
はい、
かなりの確率でカニって聞き返されることがよくありました。
それは多分カニ市民皆さん共通していると思います。
そうですよね。
はい、私もしょっちゅうカニ市ですって言うと、ダブルピースサイン作られてカニって聞かれます。
やっぱカニ市民あるあるなんですね。
まあそういうことで、カニは取れないカニ市ですが、
はい、
カニを食べて元気になりましょう。
そうですね。では今日も早速本題に入っていきますよ。
はい。
まずは6月2日に旭小学校で行われた認知症の普及啓発活動に関する話題からです。
はい。認知症についての理解を広めるために旭小学校で講話が行われました。小学生の子たちがどのように認知症について学んだのか、その時の様子についてお伝えしていきますよ。
はい。その他にも広報カニ6月号の特集ページから、前回に引き続いてカニの古墳探検に関する話題や、日曜日祝日のコミュニティバスの実証運行に関する話題など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりお楽しみください。
まずは認知症の普及啓発活動に関する話題です。
はい。
旭小学校では6月2日の金曜日に認知症復旧活動のための講話、認知症って何が行われました。
はい。今回の講話は小学生の子たちに認知症について知ってもらうと同時に、高齢者の方や認知症の方に思いやりを持って接することができるようになってもらいたいという願いから開催されることになったんですよね。
はい。お年寄りって何歳からといった簡単なクイズから始まって、認知症にはどういった症状があるのかということや、患者さんたちがどんな思いを抱えているのかということについての説明がありましたよ。
認知症についての説明は小学生の子にはちょっと難しそうだなと思うんですが、
はい、
きちんと理解できていましたか？
講話の途中には先ほど言ったような簡単な三択クイズであったり、市役所の高齢福祉課職員と蟹市社会福祉協議会の職員による寸劇も行われたりして、分かりやすい内容になるように工夫されていました。小学生の子たちも興味を持って聞いてくれていたので、認知症という症状を抱える人がいるということや、認知症患者の方がどんな行動をするのかということはなんとなくイメージすることができたんじゃないかなと思います。
そうですよね。私も自分が抱えている病気について多くの人に知ってもらおうと啓発イベントや啓蒙活動を行っているんですが、
はい、
こういう病気があるということを知っていただけるだけで嬉しいですし、 こう理解してもらうっていうことが患者の闘病生活の励みになるので、本当にこういう説明があるのは嬉しいなって思います。
そうですよね。今回の認知症の話だと、
はい、
最近ではおじいさんやおばあさんと一緒に暮らすことが珍しいことになってきてるし、うん、あと身近に接する機会っていうのも少なくなっていますよね、
はい、
だから今回のような活動を経験することでお年寄りの気持ちを理解するって本当に重要なことですよね、
う
ん、
そうですね。
さらに講話の後には小学生の子たちに認知症についてのパンフレットも配布されました、
うん、このパンフレットがあることで講演の中だけでは理解できなかった部分を補うことができますね。
はい、講話の中でもお話がありましたが、優しく声をかけるあったか言葉や困っていたら手を差し伸べるあったか行動も病気で悩んだり苦しんだりしている患者さんにとってはすごく助けになることだし重要なことですよね。
はい、
蟹市では今後も認知症の啓発活動を行っていきますよ。互いに支え合って誰もが安心して暮らせるようなあったかい街を皆さんで作っていきましょうね。次は広報蟹6月号から蟹の古墳探検に関する話題です。
はい、前回の放送では蟹市の古墳に関する話や亡くなった方と一緒に古墳に納められた埋蔵品の話などをしましたよね。
はい、
そんな謎がいっぱいの古墳を皆さんにもっと知っていただくために今回は体験講座やイベントをご紹介します。
はい、まず一つ目に7月7日から9月3日に蟹郷土歴史館で開催される古墳をテーマにした展示をご紹介します。
はい、期間中には前回紹介した装身具や鏡の他にも馬の形をした馬型埴輪や戦いの時に使用されたと思われる鎧など古墳時代の人たちが使用していた様々な道具が展示されます。
そうなんです、馬型埴輪かわいいですよね。
はい、かわいいです。
あのつぶらな瞳と大きな鼻、
うん、
それと少し開いた口がまた何とも言えません、
う
ん、
今お家に置いてあってもかわいがれそうです
そうですね
はい、私も中学や高校の歴史の教科書では見たことがあるんですが、
はい、
実物はまだ見たことがないのでぜひ見に行ってみたいです。
そうですよね。さらに本物の土器に触ったり古墳時代の衣装を着たりすることができる体験コーナーもあるんですよ。
へえ、近くで見るだけじゃなくって実際に体験できるんですね。
そうなんですよ。
うわ、楽しみです。直接触ったりして本当に大丈夫なんですか？
はい、大丈夫なんですよ。ただし今回だけの特別ですよ。
おお、それはぜひ行かなければ。その他にも古墳関連の講座も開かれるんですよね。
そうなんです。オーブン粘土を使った埴輪作りや、うん、石やガラスを使った勾玉作り、さらに茨城大学の学部長である田中豊さんによる古墳講演会などがありますよ。あかりさんは何か気になる講座はありますか？
私は蟹市ふるさと広報大使としてやっぱり蟹市の歴史が知りたいので、
はい、
8月26日の土曜日に行われる田中豊さんによる古墳講演会が聞きたいです。
それ私も気になります。
しかも参加費無料ってことなので、うん、ぜひ行ってみたいです。
そうですよね。
竹井ちゃんは何か気になる講座はありますか？
私はこのオーブン粘土の埴輪作りがすごい気になります。なんかこれ聞いたところによると、
はい、
埴輪の形を粘土で作った後に、はい、最後にキーホルダーにできちゃうそうなんです。
お家に置いておくだけじゃなくてカバンにつけたりもできるってことです。
はい、そうなんですよ。
あ、身近につけられる埴輪ってめったにないので楽しみですね。
かわいいですよね。
かわいいですね。
古墳をテーマにした展示は7月7日の金曜日から9月3日の日曜日に蟹市くくりの蟹郷土歴史館で開催されます。時間は午前9時から午後4時30分までで入館料は200円です。古墳関連講座には別途料金がかかるものや事前に申し込みが必要なものもあります。詳しく知りたい方は広報蟹6月号の5ページをご覧ください。
夏の思い出作りにぴったりですよ。
はい、
ぜひお友達やご家族と一緒に足を運んでみてくださいね。
次も 広報課に6月号からコミュニティバスについての話題です。
はい、
蟹市では7月2日からお出かけしようかの日曜日祝日の実証運行が始まります。
お出かけしようかって一体どんなものなんですか？
はい、日曜日と祝日にお出かけを楽しんでいただくために皆様の移動を手助けするコミュニティバスのことです。予約制のデマンド型乗り合いタクシーである軽タクと、定時定路線型巡回バスの軽バスを総称した名前なんですよ。
おー、なるほど。
今回は平成30年度の本格運行に向けて実証運行を行います。
蟹市には現在すでにさつきバスや電話で予約バスといったコミュニティバスがあるんですが、
はい、
この2つとお出かけしようかはどう違うんですか？
まず運行の目的が大きく異なりますよ。従来からあるさつきバスや電話で予約バスは生活の足として市民の皆様の日常生活を支えることを目的としていますが、
はい、
今回実証運行が行われるお出かけしようかではお出かけの移動手段として市民の皆様の楽しみを創出することが目的となります。
なるほど。だから会社や学校がお休みの人が多い日曜日や祝日にお出かけを楽しんでもらうために運行するんですね。
その通り。さつきバスや電話で予約バスは月曜日から土曜日の週6日間運行していますが、お出かけしようかは日曜日と祝日に運行します。
他に何か違いはありますか？
はい、お出かけしようかでは特定の鉄道駅や市内の観光文化施設にもお出かけすることができるようになるんです。例えば蟹駅や日本ライン今あたり駅、文化創造センターアーラ、花フェスタ記念公園などがあります。
市内には駅から文化施設まで少し距離があるところもあるので移動手段があると便利だし、とても助かりますよね。
そうですよね。
車を持っていない方やお年寄りの方でも遠出をすることができるので嬉しいですよね。まさにお出かけしよっかってなりますよね。
はい、コミュニティバスお出かけしよっかの実証運行は7月2日から12月24日までの日曜日と祝日に行われます。運賃は500円で、軽タクと軽バスの1日共通乗車券となっています。運行ルートやダイヤなどの詳しい情報については蟹市のホームページに掲載していますので、そちらをご確認ください。
お出かけしようかのおかげでより多くの方が市内での観光を気軽に楽しめるようになりそうですね。
そうですね。
私も利用してみたいです。皆さんも休日のお出かけ手段としてぜひお出かけしようかを活用してみてください。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。皆さん楽しんでいただけましたか？
今日もあっという間でしたね。
はい、
そういえば前回の収録前にあかりさんとお話をした時に、
はい、
最近みたらし団子にハマっていると言っていましたよね。
そうなんです。スーパーやコンビニで売ってる3本1パックになった100円ぐらいのみたらし団子にハマっていて、
はい、
甘いタレがたっぷりかかってるんですよ。それがすごく美味しくて2パックは買っちゃいますね。
すごい食べますね。
はい、こちらの方の地域は甘だれなんですけど、高山の方とかだと醤油の味で、
ま
あ、さっぱりした美味しさ、そっちも美味しいんですけど、はい、最近はなぜか甘だれにハマってて抜け出せません。
そうなんですね。
竹井ちゃんは何かハマっているスイーツなどはありますか？
はい、私もみたらしなんですけど、私の場合はアイスにハマっています。
あれ、みたらし味のアイスって売ってましたっけ？
違うんです。実は普通のバニラアイスに醤油をかけると、みたらし味のアイスになるんですよ。
それ本当ですか？
本当なんですよ。
普通の醤油でいいんですよね？
そうです。でこの食べ方は、私友人に教わったもので、最初は私も抵抗があったんですけど、実際にやってみると、確かにみたらしの味がして、意外と美味しいんですよ。
なんかバニラアイスにかける専用の醤油っていうのが売ってるのは知ってたんですけど、
ありますね。
普通の醤油で？
そうなんです。
嘘だ。
普通に家庭にある醤油でできちゃいます。
当ですか。
はい、
武井ちゃんがそんなに言うんだったら私も今日試してみます。
ぜひやってみてください。
あ、お腹空いてきましたね。今日は始めも終わりももう食べ物の話でしたよ。
はい、
もうペコペコですよ。
いいですね、食べることは大事ですからね。はい、
そうですよね。
これからは夏に向けてどんどん暑くなっていく時期です。
はい、
たくさん食べて暑さを乗り切っていきましょうね。
そうですね。それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。武井ちゃん、準備はいいですか？
はい、せーの、それでは皆さん、アディオース。